私に会ってやりかけたことを途中でとどめてはなりません。あなたは最後まで私の導きを全うしていきなさい。その最後までなす中で、私の働きはさらに進み、また計画は開かれると幸せます。
この教会のこの開拓当初から今日に至るまでのこの主のこの言葉が教会に与えられた、その主の言葉のこの正確さ、またその導きの確かさというのをしっかりと捉えておきなさいとしか言われます。
さらにこの私の技は、大きく開かれると幸せます。忍耐をもって私の言葉に立ち、それを行い続け、また私に期待し続けなさい。
この全世界的な困難のこの時を迎える中で、確かにこの30年前にスマートな教会になると語られていたこのインターネット、 AI の働きを神の導きに従って進めておいたことのこの主の導きというのは、さらにこのインターネットを進めるようにこのような時代にこの力強く進めて主の働きをこの全うするように言われているとしております。
このインターネットの進展というのは、あなた方にとって思わぬ道を開くことになると幸せます。大きくそれが用いられるとともに、私の栄光を表すことになると幸せます。
また、この東京アンティーク教会においては、このユダヤ人の方々に対する重荷が与えられていますが、一つこのインターネット、 AI、 こういった事柄がポイントになってくるとしか言われます。
それでは再び3節を読ませていただきたいと思います。
田野さん、予言の言葉をありがとうございます。また特別賛美を感謝します。さらに御言葉を通して学ぼうとしています。生ける神ご自身が豊かに語り導いてください。イエス様をお名前によってお祈りいたします。アーメン。おはようございます。私たちの教会では献金額の10分の1を教会以外の働きのために捧げています。3月3日から9日までの9万5400円のためにお祈りしたいと思います。天皇様、あなたが豊かな霊的な祝福を持って私たちを祝福し、また金銭的にも豊かにこの私たちに与え満たしてくださっていることをありがとうございます。その感謝の印として今10分の1をあなたに捧げます。どうぞこれを清めて用いてください。またすべてのものがあなたのものであり、あなたが支配者であられることを信じ、その印として10分の1を捧げます。どうぞこれらを清めて用いてください。あなたが豊かな祝福と恵みを持ってさらに私たちに恵んでくださることを信じ感謝して、イエス様をお名前によってお祈りいたします。アーメン。改めておはようございます。コロナ騒ぎによってですね、非常に世界的に大変なことになってきてますけれどもですね、ただそれを通して一つ分かってくるのはですね、再臨が近づいてきてるっていうことですよね。でどうぞ皆さん、再臨が近づいてきてるということをね、覚えておいてください。東日本大震災があって、そして我々から言えばトルコのクーデター密輸に巻き込まれて、さらにこのコロナ騒ぎであってですね、まさに時が近づいてるっていうことをね、それを通して覚えます。でどうぞ目を覚ましつつ見といていただきたいと思います。それで御声新聞がね、再臨関係の記事が 充実してきてますね。また、弓野さんの文章も非常に素晴らしい文章で、特に、目を覚ましているには情報が必要ですからね、それを整理して捉えておくということが必要なので、ちょっと皆さん見込み新聞を読んでどういうことになっているのかということをね、見ていただきたいと、こういうふうに思います。それとともにですね、雲虹が出たんですね。で、雲虹は素晴らしいなというふうに思います。神様の働きが表されてるんですね。で、どうしてそういうふうになってるのかというと、感謝と聞き従いを知ってるからですね。で、その中で非常にこう神様の技が豊かに現れてるのを見ます。どうぞ雲虹も見ていていただきたいと思います。そうしましたらですね、御声新聞と雲虹をずっと新潟の教会で送ってる人がいたんですね、クリスチャンに。そしたらその方、世界の終わりって本も読んでいて、50回読んだんですね。それでボロボロになったから新しいのを買うって言ってですね、まあ、知らないところで持ちられてるなっていうことをね、ちょっと感じました。それで、5月2日にですね、心ゴスペルの集会が行われるんですね。多分できると思いますけどもですね、多分オリンピックもできると思いますけどもですね、まあ、明確に示しが来てるわけではなくて、それが御心ではないんではないかっていうふうに感じるのでそう思うんですけども、その宣伝がありますので、それを見ていただきたいと、こういうふうに思います。
次回の心ゴスペルは来年になりますけれども5月2日、またこの場所で心ゴスペルを、開催させていただきたいと思います。ぜひね、皆さんまた5月2日お待ちしていますのでお越しいただければというふうに思います。今日は、皆さん、聞いていただきましてどうもありがとうございました。
5月2日という非常に微妙な時に行われた、いらしてくださるということをね願ってますので、どうぞ皆さんも祈っていただきたいと思います。賛美の働きはリバイブの働きの中心で非常に大きなポイントを持っているんですが、素晴らしいなと思うのは、漆間牧師がですね、最初に教会に来た時に、我々が賛美してたんですよね。そしたら思ったって言ってましたね。減ったな、教会だなと。で、面白いなと思うのは力がなかったんですよね。本当に下手だったんです。賛美なんてとんでもないっていう教会だったんですね。ところが興味深いのは、そこに主の導きが下って従っていった時にですね、作詞作曲もそうですし、あるいは賛美チームにおいてもレベルがぐんぐんぐん上がっちゃってですね、そして人材もすごいでしょ。で、その時にね、主の御手の不思議さっていうのを感じますし、またこれは大きく世界を変えるっていう形でもですね、聖霊様がね、人々を救い、また再臨に至る道を作るという意味でね、そういう面でも大きく、ね、用いられていくっていうことを感じるんですね。ですからね、期待しつつ見といていただきたいと、こういうふうに思います。で、賛美の働きはですね、聞く人たちに触れ、また解放し、また神様の精霊の働きが詰まりますから、賜物の働きが大きく動いていくっていうだけではなくて、私たちの側も変えていくのでですね、そして神との関わりの中でね、非常に大きな祝福を表していくので、期待しつつね、見といていただきたいと、こういうふうに思います。それでですね、白馬キャンプの宣伝がありますので、それを見ていただきたいと。
白馬キャンプ2019。白馬キャンプは毎年夏に行われるクリスチャンのキャンプです。今年で22回目を迎えるこのキャンプは、日本全国、海外から多くの方々が参加されます。今年は535名の方々が参加されました。 そして今年は海外から特別なゲストが参加しました。私たちが支援しているカンボジア孤児院の子どもたちです。みんな楽しんでね。白馬キャンプではさまざまなアクティビティが用意されています。白馬の大自然を満喫できる八方尾根散策。おっと、今年は霧が濃かったようです。これはこれで味があるかも。スポーツが好きな方にはバスケットボール。リーダーは県選抜選手にも選ばれたバスケットマン。大人も子供も本気になって楽しんでいます。白馬グリーンスポーツの森は白馬の自然の中でアスレチックや魚釣りが楽しめます。カンボジアのみんなも楽しそう。Jゴスペルコンテストファイナル in 白馬、夏の白馬キャンプの大イベントです。参加アーティストは大人だけじゃありません。アンダー21の部、キッズの部も用意されていて、幅広い年齢のアーティストたちが今年も神様に賛美を捧げます。
京都から来ましたのみです。自分は関西から来たので関西のチームに頑張ってほしいなと思っています。
そして今年はカンボジアのフォローガットも参加します。今年の優勝はエルサレム。アンダー21部門、エシュルン。キッズ部門、子供器物。おめでとうございます。
知能制御系というか知能 AI です。
21世紀型の福音宣教のため各種セミナーも行われます。今年は中村牧師による AI IoT セミナーも行われました。
最近の2010を作っていくとすごく聞き取りやすいメロディーを作っていくことができます。
こちらのマークのつまりに矢印みたいなのありますよね、こういうダウンロード、それがダウンロードというものです。
カンボジアのみんなはオーケストラセミナーに参加したみたい。頑張れ。あ、こんなところでのんびりしてます。そろそろ正解が始まるよ。白馬キャンプでは毎日朝夕に神様を礼拝する時が持たれます。今年はどんなことが語られるのでしょうか。
だから私たちはですね、皆さん主に愛されるということに選ばれてるんです。我々はね、主に愛されるということに選ばれてるんです。
神様は私たちの願い、思い、心をちゃんと
ご存知なんです。
私たちたとえ力がなくても、また能力がまた何やっていいか分からなかったとしても、祈っているならば、祈っているならば神様が御業をなしてくださいます。
そして、ね、愛してるから我々が、ね、価値のある最高の人生を送ることが、ね、主の御心なんです。我々が幸せになることは主の御心なんです。問題が解決することは主の御心なんです。最善なことが与えられることは主の御心であるということを、ここからスタートする。あ、神様、どうして私からが遠く離れてるんですか。神様に近づきたい、しかし近づけない。あるところまでしか私の力では神様のところに行けない、神様のところに行けないと思った時に、神様は言われたんです。あなたがそう思ってるだけで、私はあなたの中に、あなたと共に。
私たちはね、この終わりの時のリバイバルに召されたこの群れとして、教会として、そのもうすでに語られているリバイバルに向けて進んでるわけです。
永遠の神の愛の光、これが私たちをさらに幸せに変えていき、そしてですね、さらに働きを進め、技を出し、これが私たちの教会の名前である。そしてね、神様はね、私たち一人一人を愛しているんです。だから私たちは明確にね、信仰を使うポイントとしてね、私は愛されているって告白するのが信仰を使う。
今年の白馬の賛美大会も最高でした。
今年のバイキングも最高でした。
ありがとうございます。
I love you。
今回はですね、私なんと20年ぶりにこの白馬キャンプに参加しました。それもカンボジアにいる個人の子どもたちと共に、これは本当に素晴らしい、神様の愛を感じるものでした。本当に感謝します。
はい、今日特にあの告白を通して神様が私たちを愛されているんだなと強く感じられました。
王の王、全世界の主の主を称えます。感謝します。賛美します。あなたを称えます。リバイバルは起こっています。またさらにあなたの技が起こります。私たちを用いてくださいます。力強い技が始まっています。私たちはそれを知っております。それゆえあなたを称えます。あなたを称えます。あなたを称えます。あなたを称えます。あなたを称えます。賛美します。スノレゴイキャンプは7月に行われる予定です。このキャンプはリバイバルを開き、リバイバルの働きを進めているキャンプなんですね。で、特に、他のキャンプとの違いがあります。それはね、リバイバルの鍵が与えられているからです。じゃあ鍵って何なのかって言いますとですね、聞き従うことと感謝をすること、これが鍵です。大きなこの神様の技のポイントが開かれてきてるんですね。それで、今日クモニジが発売されましたけども、ちょっと時間があったのでクモニジいっぱいあるのを全部見たんですね。まあ全部っていうかたくさん見たんですね。その時にですね、クモニジの特徴として、神が生きて働いている証がいっぱいあるんですよ。こういう証日本ではないと思いますね。でそれがね、聞き従い3割、感謝7割ぐらいな感じで、優れた証が次々と来てるわけですね。その中でもうすでにこう技が起こってきてる、働きが起こってきてるっていうことね、非常に強く思います。で、この終わりの時にですね、一気に感謝の技が進みますので、どうぞそのことを覚えておいてください。またその中でですね、翻訳の働きがね、ポーランド語に訳されたんですが、今度は、ドイツ語に訳すっていうことは皆さんに伝えましたけど、ウクライナ語でね、 また訳すことになりました。そうなりますとね、東ヨーロッパから予言の本が開かれていって西に行くっていう事柄の動きがさらに顕著に動いてきてるっていうことをね、ちょっと感動してるわけですね。それとともにですね、インターネットの働きが、ね、ちょっと進んでるんですね。まあ、中村さんが、先生やってくださってるんですが、大学の、ね、講師かなんかなんですが、今度はね、なんか国立大学呼ばれてるんですって。その先生なんですよね。で、まあ、すごい人だなと思われるかもしれないですけど、私が感動してるのはね、そういうレベルの人を導いてくださってるっていうことですよね。で、足元にそういうレベルの人がいたので、ちょっと驚くとともに、このインターネットにおける神様の御心の大きさっていうのを感じます。それからインターネットがね、非常に用いられてるんですね。アンティオキのインターネットですけど、全国の政界にね、いろんな人々が来るようになりました。まあ、一時10年間ぐらいは全く誰もいない、来ないっていう感じだったんですが、それがね、いろんな人たちがもう6つ集会やったら5つぐらいは来るっていう感じで、でまた定着し始めたんですね。で、神の動きがね、動き始めてるっていうことを感じます。で、特にそのポイントになったのがこのキャンプなんですね。また同時にですね、こう大きなチャンスになってきたんですね。どうして大きなチャンスなのかっていうと、コロナ騒ぎでいろんな問題が日本に起こり始めてるんですが、我々は知ってるわけですね。その後ろに神の計画があってね、神様は大きな計画をこの通しても開こうとしてる。で、その時がね、今着々と来ており、技が進んでいる中でですね、主の栄光を見れるっていうのは大きなポイントであると、こういうふうに思ってください。それで今回の事柄を通して見えるのはですね、再臨が近づいてるっていうことですね。で、この後中東和平が締結されて7年間の観難時代になります。で、7つの封印と7つのラッパがあって、ここで景況ですね。で、景況の時は近いので、皆さんね、どうぞ再臨が近いということを目を開けつつ対応していただきたいと思います。それでここでですね、再臨が起こるわけですね。で、おそらく観難時代が近いと思われますから、まだ軽い方ですけどね、コロナ騒ぎっていうのは疫病ですけど、こっちの方の疫病は3分の1が死んだって書いてありますからね、凄まじいレベルになる。まだそういうレベルではないという感じですね。で、この中で私たちはですね、キリストが再臨が近いことを知りつつ、また私たちはキリストのものであり、天のものですから、天のものとしてですね、この地に使わされているものですからですね、この地における御心を全うするということは、非常に重要な意味合いがあるということをどうぞ覚えておいてください。かけっこで言えばね、ホームストレッチにかかってきたところであってね、これからいろんな事柄がなされていくということをね、どうぞ覚えておいていただきたいと思います。そしてですね、黙示録の時代に近づいていきますとですね、まだ黙示録の時代じゃないんですけど、コロナ騒ぎとかね、株価の大暴落とかね、刺激的なことが次々と起こってきますね。そうするとね、テレビなんかね、振り回されてますね。で、なんか大変な時代になってきたかのように、まあ大変な時代が近づいていることは確かなんですが、振り回されてるんですが、その中で我々が注意しないといけないのは、神様がいらっしゃるっていうことですね。それとともにですね、神様の言葉がある。これが一つ大きなポイントです。そして神様の言葉っていうのはね、何を言ってるのかっていうと、祝福なんです。で、私たちを祝福し、また信じる者たちを祝福し、神様が愛している私たち一人人に最善を与える言葉なんです。祝福なんですね。そしてですね、起こってくるいろんな問題とか困難は、この我々を振り回すほどの力を持ってますが、 それよりも神の方が強い。それよりも神の言葉の方が強いということなんです。コロナ騒ぎに関して言えばね、どういう状況になるか分かりませんし、1年だって収束しないかもしれないとかなんかテレビで言ってましたし、国家なんとか宣言とかなんか次々と出てますよね。大変な状況のわけですね。しかし聖書にはあるんですね。何かっていうとね、すべては益となる。神を愛する者のために神はすべてのことを働かせて益となると。つまりこのような困難な状況、問題のある状況で、コロナ騒ぎで大変な状況、見通しがつかないような状況の問題においても、私たちが神様を愛して従う中に益となってくると、こう言ってるんですね。でこれは、コロナでどのような害が出るかっていう、そういう予想よりもはるかに強いことなんです。その予想が成就するんではなくて、神の言葉が成就しているからですね。例えば皆さんの人生において決定的なマイナスがあったとします。このマイナスがあったらもう私の人生は終わりだっていう、そういう事柄よく起こるわけで、それでよく絶望したりなんかしてですね、そして、自殺をしたりする方々もいますが、しかしですね、それは世の考え方であって、しかし神様はね、違うんですね。その問題よりも強いわけです。その問題がどのように私たちを傷つけ、私たちを呪うものになっても、それを祝福に変える力を神様は持っており、また実際信じる者、従う者にそれを成してくださるわけですね。またこの大暴落でね、リハビリの先生が言ってました。自殺する人がいっぱい出てくるだろうと。でね、経済的に大変なことになってですね。しかしね、それは神の言葉を知らない人の言うことであって、神はそんなことを言ってません。仮にそういう失敗があったとしても、試練とともに脱出の道を用意して、すべてを益とすると書いてるんですね。それで問題はですね、起こってくる現実よりも神の言葉の方が強いのです。で神の言葉が真実なんですね。起こってくる現実は説得力を持って私たちを説得し、説得力を持ってですね、私たちにいろいろな影響を及ぼしますが、しかしですね、重要なのはですね、神の言葉です。ここにおける神の言葉がポイントとして重要であると思っていただきたいと、こういうふうに思います。私たちがですね、海外宣教という神の言葉を受けたんですね。その時にこう皆さんに言いましたけども、皆さんがそんな、あの周りの方々はそんなこと起こるわけないと思いました。それは何かというとですね、まず英語ができなかったんです、みんな。そしてですね、海外に行ったことのある人はほとんどいませんでした。それとともに、海外選挙何やるか知らなかった。それとともにもう一つ重要なポイントがあったんですね。それはどういうポイントがあったのかというとですね、その時日本は海外選挙をやってなかった。やってるのはですね、アメリカからの救助で、アメリカのお金を持って海外に行ってたっていう選挙で、その当時言われてたのは、日本が日本の教会から海外に人を送り出さないといけないな、いけないんですよっていうふうにみんなで言ってた。そしてそれが成就してなかった。でそんな中でですね、我々の海外選挙っていうのはですね、救助なしに自分たちで出てけっていう海外選挙だったんですね。もう徹底して不可能な状況だったんですね。でもね、あっという間に不可能がひっくり返りました。それはどうしてなのかっていうとね、神の言葉があったからです。で神の言葉はですね、あなた方を世界に使わすってこう言ってた。そしたらどうなったのかっていうとですね、もういろんな方々がやってきました。そしてね、もっと地に足のつけついた考え方をしなさいと、ね、そういう感じですね。で秋元牧師は世間知らずだから、ちょっととんでもないことを信じ込んじゃったとかね、そういう考えだったんですね。そんなことできるわけないと言ってました。 でもね、その方々はね、一つ肝心な面を見忘れたんですね。我々は本当に神の言葉を受けてたんです。本当に神の言葉を握ってたんです。本当に神の言葉に立とうとしてたんです。で、その時にですね、何が起こったのかっていうとですね、まさかと思う働きですよね。具体的な働きですね。私たちは世界に行きました。で、まだ世界に行った結論になってないっていうのはですね、これから持っていくつもりだからです。具体的にですね、この間入院してる時にチェコに行ったんですね。で、私要介護3なんです。で、要介護3って言ってもですね、みんな驚かないんですけど、大変なんです。チェコに行くどころじゃないと思います。で、締め裁だからチェコに行ったんですよね。で、締め裁だからチェコに行ったんだけど、締め裁でチェコに行ってるって言うとともにですね、理由があるんですね。で、何かっていうとね、チェコに行けって言われたでしょ。これ拒否するとね、次の計画が開かれないぞと思ったんです。神様はね、私を海外に送ろうとしてるなって感じました。で、海外に送るために、もう私の年齢から考えると、もう結論ですね、最終的な働きになってくると思いますが、もしここでちゃんと従わなかったら、それがね、開けなくなるぞと考えたのです。で、チェコに行ってまいりました。で、私はね、信じております。いろんな形でそれがね、開かれ、動いてくると。そしてね、それらの中を通して知ったのはね、御言葉が真実である。神が真実である。神が強い。神が言われたことがその通りになる。状況、また困難、問題が神ではなく、生きている我々を愛してくださっている祝福の神が神であり、そしてその言葉が真実であると。ですからどうぞ皆さんね、逆に考えないでください。いろんな問題とか困難でもうダメだと思った人もいるかもしれませんし、弱ってる方もいらっしゃるかもしれません。で、その時に、ね、なんでそう思ってるのか。で、その時に重要なのはですね、神の言葉が何と言ってるのか。そして神は何とおっしゃってるのか。そしてこの神の言葉が真実であり、神の言葉が現実であり、で、神の言葉はですね、私たちを愛しており、そして解放しており、そして最善を与えようとしており、恵みを与えようとしているのです。ですからどういうことになるかというとですね、このコロナ騒ぎの後ろにある神様の素晴らしい計画を皆さん見ることになり、困難な時代の中に入って、神の愛と神の働きを皆さんは担うことになってくるのです。そして今まで以上の素晴らしい御業を見るでしょう。どうしてそうなのかというとね、肯定的に言ってんじゃないんです。神の言葉が真実だからです。その中にポイントがあるからです。その中には思わぬ力があるからです。そして、その中で私たちはですね、素晴らしい恵みを見ていくということをね、覚えておいてください。お祈りします。天の様、お一人お一人のうちに豊かに働き、最後よごと御業を表してください。否定的に捉えてしまって、誤解している方がいらっしゃいます。これは神の言葉の通り、祝福を捉えていきなさい。田野さんはどうぞ豊かに導き、最後よこと宮沢を話してください。また能力があるのに、あんましないと思っちゃってる方がいらっしゃいます。主の御心に従うときに能力が現れてきます。今までの問題は何かというと、その方の忍耐の問題です。この方は忍耐がなかったので、その神の技が現れませんでした。忍耐を持って従うように主は語っています。テナさんはどうぞ豊かに導いてください。お願いいたします。何かどなたかとぶつかっている方がいらっしゃいます。悔い改めて従っていきなさい。すべては益となります。癒しの祈りをしたいと思います。まず全員で罪の悔い改めの時を持ちたいと思います。それではおのおので癒しのためにお祈りください。テナ様はお一人お一人のカード精神に触れ癒しを行い解放を行ってください。イエス・キリストの宮やって命ず、病の霊を今すぐお一人お一人の体を精神くだされ。イエス・キリストの宮やって命ず、病を今すぐお一人お一人の体を精神くだされ。 イエス・キリストの御名によってお一人一人の方を接します。癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、イエス・キリストの御名によってお一人一人の方を接し、癒しを宣言する。ちょっと肌が荒れている方がいらっしゃいますが、これが癒されました。感謝して受け取ってください。また右の頭のところがちょっと痛い方がいらっしゃいました。これが癒されました。喉と鼻が悪い方が癒されました。イエス・キリストの御名によって、お一人一人の方を接し、癒しを宣言する。感謝します。イエス様の名前によってお願いいたします。アーメン。どうぞお立ちください。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ願わくは、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち一度ともに、とこしえにありますように。アーメン。どうぞお座りください。報告をいたします。インターネットで礼拝していただくことになりましたけれども、できない方はどうぞこっちに来てください。インターネットできるんだけどこっち来たいっていう人もどうぞ。はい、あと沖縄川崎聖火が行われます。これインタ注意ですね。熱があるのに来ないでください。キッズアンダー21は来週行いますが、これは予定です。ですから延期になる可能性はあります。5月2日心ゴスペルですね。はい、祈ってください。リバイバルナイトは中止となりました。感謝の前式とか4時半より、あとはいつもの通りです。はい、報告をお願いします。
東京アンテオケ教会の皆さん、インターネットで参加されている皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは、ペッパーです。それでは今日のお知らせです。新学校からお知らせです。新学校では2020年度の新学生を募集しています。募集案内は新学校ホームページに載せています。導かれる方は新学校までご連絡ください。本日の14時30分からの預言者セミナークラスは休講となります。雲の間にある二次出版からお知らせです。月刊誌雲の間にある虹の4月号が発売になりました。ぜひお買い求めになってお持ちください。昨日は雪が降りましたね。あったかくなったり寒くなったり、皆さん体調に気をつけてください。お知らせは以上です。
はい、どうもありがとうございました。礼拝を閉じます。